こんにちは、ブーです。まあ観光客の哲学って本を最近読んだんで、その話を していきたいと思うんですけど、うん、まあなんかちょっとなんか気になったんで、まあ本を読んでこうかなと思ったんですけれど、まあなんかどこから話せばいいのかなっていうのが本当に難しいというか、まあ一言でも言えないんで、まあタイトルにある通り、僕らがなんか人と接する時って、友とか敵、なんか味方敵味方とかでなんか区別したりとか、なんかこっち派とかあっち派とか、まあいろいろとなんか、なんちゃらコミュニティだったり界隈だったり、まあ言い方はなんか様々あると思うんですけど、まあ今風に言うとなんかそういうなんか風になんか区分けというか区別というか、だなんか分けて考えるっていうよりも、なんか択一的にこっちこっちみたいな風に考えるんじゃなくて、なんかまあ、観光客的な立ち位置で、なんか目的もなくただそこに訪れる、でめちゃくちゃ興味あるってわけでもなければ、関心を持ってるってわけでもなければ、ただ偶然にまあそこに訪れるみたいな、ちょっとなんか行ってみるかみたいな、まあ、そういうマインドでなんか複数のコミュニティを行ったり来たりするっていうことがまあ大事みたいな、大事というか、まあ、そういったあり方ってまあ大事だよねっていう本っていう内容を、まあなんか説明されてるっていうか、ちゃんとなんかなんでそうなのかっていうことも、まあ詳しく具体的に、まあ、図とか、言葉とか、まあ観光客の哲学って、まあ、東博樹さんという方が書かれたんですけど、過去に書かれた著作、まあ、動物化するポストモダンとか、まあ、それも絡めつつ、過去著作も絡めつつ、まあ、なんか具体的になんか順序立てて、まあ、である本ですね。で、まあ、1章からまあ2章3章4章までをなんか、まあ、なんか観光客の哲学について、なんか、まあ、この本書のタイトルにある通り、まあ、それに関しての話が、まあ、書かれてあって、1章から4章まで。で、5章からは、なんか、第2部っていう形で、まあ、家族っていうタイトルで、なんか、観光客の哲学とちょっと関係する、ちょっとっていうか、もう関係してるみたいな、関係してるけど、まあ、具体的には、なんか、まあ、その、まあ、まだなんか、走行の段階みたいな感じで、だけれどもなんかちょっと触れていくみたいな、まあ、1章から4章までは観光客の哲学の話で、まあ、第2部はそのなんか、付け加えっていうか追加で話しておくなんか内容だが、なんか5章から6、7章の内容だったり、まあ、5章が家族で、まあ、6章が不気味なものっていうタイトル で7章がなんかドストエフスキーの話だって、まあ、なんか構成されてるって感じですね。なんかまあ、一緒、まあ、印象に残ったポイントっていうか、まあ、結構、まあ、なんか、あるんですけれども、メモって。どこから話していけばいいのかが、ちょっとね、謎なんでね、謎っていうか、ちょっと、なんか、悩むんで。まあ、一章から話していくと、まあ、順番に話していくと、あれですね、まあ、観光客的な、まあ、あり方みたいな、そういった、ものがなんで重要なんか大切なのかっていうことが、まあ書かれてあるというか、まあこれがなんか過去のなんか動物化するポストモダンっていうところのあれですね、まあ、原作者と二次創作の話で、まあ、原作者がまああるけれど、まあ二次創作っていうかっていうあり方があって、なんかその原作者が原作を書いてるけど、二次創作を書いてる人たちはなんか自分が好きなキャラを使って好きなものを書くみたいな、まあなんかまあ全年齢だったり成人向けだったりとか、はい、でそういったものを書くみたいな形でなんかファンかなんか自分の表現みたいなのをしたりして、それを使って、でもなんか、うん、それに対して批判的になったり怒ったりする人たちもいるけれども、結局はなんか今まあ最初なんか二次創作というか、そういったものがなければ原作とか原作者がなんか回らないよねというか、結局なんて言えばいいんだろう、創作があることによって、原作がよりなんか際立つみたいなことで、なんかまたなんか原作の良さがまた伝わっていくみたいな、互いになんか 結局のところ、まあ、原作最初は原作は強かったけども二創作がなければなんか原作を知ることができなくなっていくみたいな、互いになんか 共存関係みたいな、まあ、そういう、まあ、あり方みたいのが、あったりとか、それがなんか、観光客というか観光のことでも置き換えることができるよねみたいな、まあ、現地民がいたら、まあ、観光客が来るけれども、でなんか現地民はなんか観光客が訪れて、まあ、現地民の人はまあ、いやなんか歓迎する人もいれば歓迎しない人もいるけれども、でもそれによってなんかお金をなんか観光目的みたいな感じでなんか敵と味方とかさっき言ったようになんかそういったものを区別せずに、まあ、観光客としてなんかお金を落としてでその現地のなんか現地民というかそこの経済を回るみたいな、まあ、結果的にみたいな、まあ、それはまあ原作者と二次創作のあり方と一緒でなんか似たようなもんだよ、似た感じ形だよねみたいな、なんか二次創作的なあり方みたいな、うん、それをすることによって、まあ、原作というか現地の一言が知られてよりなんか、周りに伝播していくかっていうか、うん、なんか知られること知られて興味を持って来る誤解を持って来る来ることによって、まあ、よりなんかその現地のことというか原作のことを知ることができて、なんかまあ、そこにお金を落とすみたいな、で経済も回るし、まあ、互いに対してもなんか、まあ、こういうなんか、うん、言葉が見つからない、なんだあ、まあ、まあそういうなんか二次創作的なあり方みたいなのが大事、なんか置き換えることができるよねみたいな、観光客としてのあり方って、まあ、基本敵と味方とかそういう区別とかは垣根とかはなくなるよねみたいな話とかが結構、まあ、僕は心に残ったっていう、結構、うん、なんかまあ、メモったところにあなんかメモったっていうか、あの印象に残った部分ですね、はい、あとはなんか、まあ、まあ僕の説明はちょっとなんかしどろもので説明下手なんですけど、まあ、ただなんか、まあ、2章のなんか政治とその外部だったり哲学者の話を踏まえた上でなんか、まあ、観光客から立ち上がる人間の定義はありえないものかみたいな風なことを考えてでなんか考えるみたいな、まあ、話をされていて、まあ、実際の哲学者の方の話とかを交えた上でとか、あとはなんか3章のなんか二層構造みたいな話が結構なるほどなと思って、まあ、帝国と国民国家みたいな、昔はなんかグローバリズムとなんかナショナリズムっていうかね、そういうなんか、帝国国民国家みたいな分けて考えるけど、今はなんか重なった2つとも重なった状態だよねみたいなっていう、まあこれが二層構造みたいな仕組みになってるよねみたいな話があって、でもなんか今の二層構造っていうかその状態って重なった状態っていうのはなんか、まあ今のなんか昔なんか歴史の教科書とかでなんか国ごとになんか国をなんか擬人化してなんか絵で表すみたいな、日清だったり日露だったりなんかそういうなんか歴史みたいな戦争みたいなのに絵で表してたけど、今の、状態を絵で表すとするならば、まあなんか体全体自分の体全体みたいな感じで、一人一人がなんか一つの国がなんか独立してるわけじゃなくて、なんかまあ一つの体を描くとしたら、人間の体を描くとしたら、その体になんか複数の顔がなんか浮かび上がってるような状態だよねみたいな、うん、一つの体としてなんか世界は経済は、ね、結構、表面上じゃないけど裏ではつながっているけど、まあ、なんか僕らがアマゾンを利用したりとかスターバックスを利用したりとかマックとか利用したりするじゃないですか、まあ、それと一緒でなんかつながってはいるけど、経済は つながってはいるけど、表のなんか考え方だったり、まあ、思想っていうんですかね、考え方みたいのはまあつながってねえよなみたいな、独立してるよねみたいな、顔がなんか体としてはなんかつながってるけど顔はなんか一個一個独立してるよねみたいな、そういう話があって、まあ、結構なんか上半身と下半身みたいななんか例えみたいなのがあって、あ面白いなみたいな感じで、なんかあなるほど、まあ、そういう考えがあるんだみたいな、っていうのがちょっと分かったっていう、まあ、なんかそれをなんか観光客の哲学の今の現状のなんか状態みたいなのを説明する前に、観光客の哲学の話に入る前になんかそのなんか今の現状というか そういった他の考え方に関しての話だったりをまあなんか話されてるみたいな。で今の状態は二層構造みたいな感じだよねみたいな話が3章で書かれてあって、まあ、4章あたりは1章から4章までなんか観光客の哲学についての、まあ、話というか説明されてる内容だったりするんですけれども、でまあ4章はなんか郵便的マルチュードっていう言葉があるなんか出てくるんですけど、まあ、マルチュードって何かっていうと、まあ、ここで言うところのまあ観光客みたいな位置づけみたいな、うん、だから大衆とかそこら辺マルチュードは今が意味してるみたいな、だからなんか、まあ、観光客って位置づけなんですけど、まあそれは置いといてまあそういうなんか言葉があるんですよ。で、まあ、郵便的マルチュードはまあこの本書がのなんか造語みたいな新しく作った言葉みたいなんですけど、まあ、その言葉に対応するっていうか、まあ、否定神学マルチュードっていう言葉があるんですけど、それをになんか 対応するっていうか、なんかとは違った考え方みたいな形で、まあ、郵便的マルチュードっていう言葉が作られてるっていうか作られたんですけど、その否定神学なんちゃらはなんか、まあ、存在しないことで神が存在しないことで存在していると証明しようとしてるっていう話で、まあ、それをなんかそれとは全くなんか違う考え方はねえかみたいな話がなんか、まあ、なんか郵便的マルチュード、まあ、存在はなんか自分たちが簡単に言うとなんか自分たちがやったことがなんか意図せずになんか誤ってなんか例えばなんか伝わってはいけない人に伝わったりとか思ってもいないようなことがにつながったりとかして、結果的になんか自分がやろうとしていたこととか存在を証明しようとしていた、何かを証明するなら存在を証明しようとしていた、何かをやろうとするならやろうとしていたことが結果的になんか叶うっていうか、なすみたいな、まあそういうなんか意味合いに近いっていうか、まあ誤配、まあなんか東さんがなんかこの本書の著者のなんか東博樹さんがなんか誤配っていう言葉は結構使ったりするんですけど、なんかそれがそのなんか源というか なんて言えばいいんだろうね、うん、があって、あ結構なんか話としてつながるなっていうふうに、まあ、ふと思ったというか、はい、だからねなんか、うん、まあで、まあ、何を言いたいかっていうと、まあ、この4章ではなんか観光客の哲学とはなんか、まあ、誤配、まあ、言葉である今で言うところの誤配とはなんか誤配とはなんか、まあ、哀れみと、まあ、気遣いの哲学みたいな、連帯、まあ、気遣いっていうか連帯することの哲学みたいな話を話されていて、はい、まあぶっちゃけなんか難しいんですけどね、難しくはないんですけど、なんか言葉で説明するとなんか複なんか変に難しくなっちゃうんで、はい、なので、まあ、まあそういうことが分かったっていう、まあ、話と、まあまあね、郵便的マルチュードって他にもなんか存在はしないが、それがなんか何かしら失敗したことによっての流れでなんか存在してるように見えるし、存在するかのように見えるっていう、まあ、意味でもあるんですけど、まあはい、なんかちょっと話そびれたね、まあ、そういう意味もあるんですけどはい、じゃ、はい、はい、なんかちょっとまあそれはなんか、まあ、話半分ということで、はい、っていうなんかのがなんか第4章までのなんか郵便的マルチュードの話だったりとかしたんですけども、はい、まあうん、で問題はなんか2章から、僕はどっちかというとなんかこの第1部よりも第2部の方が面白かったんですけど、第1部面白かったんですけど、第2部は結構なんか家族だったり不気味なものだったり、あとはなんかドストエフスキーの話だったりを絡めてあって、まあ、結構面白かったんですけど、まあ、こういうふうにダラダラ話してくるのもどうなのかなって思ったりするんで、あとなんか郵便的マルチュードとか第4章の話は結構なんか言葉で説明するの難しいんで、まあ、実際なんか観光客の哲学っていう、まあ、この本を読んでみると内容は分かると思うんで興味ある人はどうぞって感じですね。ただなんか、まあ、この本全体で言いたかったことって言ったら、もうなんか、うん、なんか観光客の哲学とは何ぞやみたいなことで、まあ、それはなんか最初に言った通りなんか、まあ、ただなんか観光客としてなんか目的もなく、ただそこになんか訪れて、複数のコミュニティに行ったり来たりしていくみたいな、うん、っていうなんか そういうなんか敵とか味方とかそういう区別とか関係なく、なんか観光客としてなんか、うん、なんか興味など偶然性に任せてなんか訪れるっていうあり方っていうのが大事だよというか大事なんじゃないかみたいな話が書かれてあるっていうことですね、はい、なんかちょっと小難しい話しちゃったんで第4章あたり、はい、っていうことで、はいはい、でまあ僕が思ったことって言ったらまあなんかそうですね、まあ本当にこれって両立思考のなんか考え方に近いなと思ったんですよね、まあ、経営学の本であるんですけど両立思考っていうね、物事を二者択一ですなんか話すんではなくてなんか両立的な考え方をすることが大事だぜみたいなそういう話があるんですけど、まあ、それに似てるなっていうのがまあ観光客哲学でちょっと思ったことですね、はい、でもちょっと似てるようで似てないみたいな、まあ、両立思考にも結構2なんかちょっと別の本の話なんですけど両立思考っていうのも2つパターンがあって、1つはなんか2つのなんか選択肢があるとしたらその2つとの選択肢を合わせて、まあ、新しい選択肢を生み出すみたいな。でも本書に観光客の哲学はぶっちゃけなんかそれというよりもなんかもう一つのなんか綱渡り型みたいな、なんか一つ二つの選択肢あったらその選択肢のを行ったり来たりするみたいな、まあなんかそういう、まあ、シャトル、僕はなんか個人的にシャトルランみたいな風に思ってるんですけどまあそういうシャトルランをしながらなんかするみたいな感じが結構大事なんじゃねっていう、まあ、話なのかなっていうふうに、まあ、僕はなんか観光客の哲学を読んでて、まあ、思いましたね。まあ、一番難しかったのは第4章の郵便的マルチチュードですね。この理解が本当に難しかったですね、読んでて、はい、ただなんか内容は本当に読めるんですけど頭で理解するのは本当になんかおおだなと思いつつも、ただなんか第1章とか第2章あたりは読むだけ、第2章っていうかそのフログのなんか二次創作っていう部分はね、まあ、なんかライトノベルとかアニメとかねゲームとかね触れてる人間からしたらね結構刺さる部分があるんでね、やっぱね動物化するポストモダンの話とかにちょっと入ってくるんで、まあ、まあ僕はここは結構ね刺さりました、ね、あとはなんか、まあ、一章とかフロンのなんか二次創作だけでも、まあ、読んでおいて損はないですね本当に、はい、ということで、まあ、5章と6章と7章の話をしていくんですけどもまあなんか家族っていう欄ですね、まあなんか僕はなんか、まあ、5章の家族っていうところでがなんかあれですね、なんか家族で家族的なあり方みたいな、まあ、猫や犬などのなんか血縁関係とか、例えば僕ら犬とか猫とか飼うじゃないですか、なんかペットとして、はい、でもなんか基本家族的な感じで振る舞えるじゃないですか、振る舞ったりとか、まあ、なんかなんか僕も猫を飼ってるんですけども、まあ、なんか猫を飼ってるっていうか実家でなんか、ね、あるんですけど、いいんですけど、まあ、猫、うん、今7歳かな8歳かな、まあ、それぐらいなんですけどでっかくてね本当に、ね、まあなんかそのなんか子をなんか、まあ、うちの親父とかお袋とかは結構可愛かったりするんですけど、まあ、なんかなんだろう、そのあれですね子供みたいに振る舞って、子供みたいになんか振る舞うというか、血縁関係とか関係ないじゃないですか、まあ、猫とか犬とかって、まあ僕ら世代だったらそうですけども、そういう家族的なあり方ってそういった血縁関係とかそういったものを度外視してなんかなんか愛というかそういったなんか情みたいのを振る舞ってなんか、まあ、なんか、なんだろう、種族とかを超えてなんか友と敵とかそういった区別をつかずになんか受け入れるみたいな、まあ、あり方みたいな、これってなんか観光客の哲学と観光客となんか家族的なあり方って結構近いありよねっていう話をまあ5章ではしているんですよ、はい、でその部分でなんか観光客とか家族はまあ近いあり方だよねっていう話があって、はい、でなんかまあなんだろう、まあ、観光客の哲学的な話はなんか誤配と哀れみを入れてるみたいな、まあ、なんか哀れみっていうよりも俺はどっちかというと情なんじゃねえかなって思ったりしましたけどね、はいはい、で、うん、そういうのがなんかあるんじゃねみたいな、関係してるんじゃねみたいな、まあ、話がまあ家族っていう5章のところで話されていて、なんかごめん、なんか不気味6章の不気味なものっていう話も面白かったんですけれども、
まあなんか話すと また長くなるんで、まあなんか小説のバリスっていう内容とこと、なんかニコニコ動画のなんか視聴者がコメントをし画面を見てコメントして、でそのコメントが画面に映ってみたいな、でそのなんか反応もなんかそういう話しての人たちが反応を見て、なんかそれでなんか視聴者に促すみたいな、そういうなんかあり方の図 を使って、なんか一連の5章の家族とのあり方とか、そういったもののなんか説明みたいなのがあったりとか、なんかあとバリスっていうなんか小説、まあ、フィリクエティックのなんか小説のなんか話で、まあ、二重人格を持った主人公がソフィアという少女によって、最終的になんかソフィアっていう少女と出会うことによって、なんか自分のなんかなんつうんだろう、なん違った、バリスっていうなんか小説があるんですけども、そのディックの書いたそのなんか 主人公がなんか最新技術に触れることによって、なんか二重人格みたいなのを持ってしまうんですけども、最終的になんかソフィアっていう女の子、全少女がと出会うことによって、なんかその人格が、その最新技術の悪い影響によって生まれた人格が消え去るみたいな、でその話がなんか今の SNS の表赤裏赤問題みたいな話と絡めつつ、なんかやっていくうちに、なんかそういった自分のなんか表だったり裏垢だったり、裏垢でやってることが表垢に出たりしてみたいなとこととか、なんかそういったものがバレてなんか問題が起きたりとかしたり、うんぬんかんた、そういう部分とかもあって、なんか、なんつうんだろう、まあまたなんかバリスの話に戻るんですけど、そのなんかソフィアというなんか少女がなんか出てくることによって、なんか子供のような女の子が出てくることによって、その子供の絵のなんか哀れみとか、さっき言ったなんか情だったり、なんかいきなり出てきたなんかソフィアっていう女の子に対してのなんか情だったりとか、まあ、誤配、さっき言ったような予測不可能性みたいな、まあ、なんかの誤配ですね、いわゆるってものがあって、あることでなんか、自分のなんかもう一つの人格が消える、まあ 消えて、なんかなんか自分がなんか抱えていた問題が解決するみたいな、形、それがなんかそのソフィアっていう存在そのもの、まあ、解決して問題を解決してくれた、ソフィアっていう少女そのものがなんか不気味なものなんかとして見ることができるよねみたいなっていう。でそのソフィアって女の子はまあ子供の容姿だから、まあ、親が子を憐れむみたいな、憐れむっていうか情でなんか情に、ね、持つみたいなっていうのが家族的なあり方とちょっと似てるよねみたいな話が5章となんか不気味な6章のなんかそういったものでつながってくるんですけど、っていうところがなんか結構おもろかったですね。あとはなんか7章ではなんか家族的なあり方と観光客の哲学の話を踏まえた上で、なんかドストエフスキーのなんかカラマゾフの兄弟っていうのがあるんですけども、本があるんですけども、それを絡めてなんかそのカラマゾフの兄弟の続編のカラマゾフの子供たちみたいな、なんか続編、まあ続編はないんですけど、カラマゾフの兄弟には。ただなんかそれの続編をもし作るとするならば、なんかカラマーゾフの子供たちっていう風になるはずだろうみたいな話で、まあ、そのなんか話はなんか関係なさそうに見えて、実はなんか、今回話していた家族的なあり方というか、でなおかつ2部の家族的なあり方と1部のなんか観光客の哲学の話とちょっとこれもまたなんかつながってくるよねみたいな感じの話がまあ書かれてありましたね。でまあそれを踏まえた上で、なんかまあ、世界や人に対してはなんか親が子のように接するように、触れるようになんかする、触れるように接するみたいな、 なんか、まあ、話が書かれてあって、なんか7章でなんか言いたかったことっていうか、まあ、子として死ぬだけではなく親としてでも生きていこうみたいな、生物学的な親子というわけ必ずしもそうではないけれども、なんかまあなんかっていうなんか話が書かれてあったっていうのが 7章ですね、はい、まあ生物学的な親と子っていうふうに何か生き老的なことは言ってはいというわけではないっていうことはまあなんか書かれてあったんですけど、まあ子として死ぬだけではなく親としても生きていくとはことはまあ大事だよねみたいな話が何か7章の話を踏まえた上で書かれてあったって感じで、まあ、これも何か家族というかまあ観光客的な生き方みたいな。家族とか観光客的な生き方みたいなのとなんか、まあ、繋がってくるよねっていうのが7章のなんか話だったっていうか内容っていうかねふうになんか僕はなんか思いましたね。ねっていうふうにまあ話してみたんですけども、まあ、どういうふうにまとめて終わればいいかちょっといまいちここまで考えてなかったんですけど、はい、まあなんか本当になんか最初俺このてか観光客の哲学ってマジで観光の話なのかなと思ったんですけど、まあ、全然そうじゃなくて、まあ、そういうなんか観光客っていう僕らがなんか旅行したりとか旅したりとか、まあ、ぶっちゃけなんかあれですよ、まあ、近所の知らないなんかところにねなんか散歩するなり自転車で旅に行くなりとかするようなありなんかいきなりなんか知らないところに行って知らないところに死に前目的もなくただなんか何も考える関心も持たずただ訪れるみたいなそういう観光客的なまあなんかあり方っつうことに関して書かれてあるまあ生き方というか人とのコミュニケーションのあり方の本なんじゃねえかなって僕はふとなんか読んでて思いましたね。なんか20分近く話してて途中でちょっと疲れてなんか息切れとかしたりとかしてしたりとかねちょっとなんかね話してイラついたりもしたんですけどただなんか話してなんか僕は今までこなんか観光客の哲学とかなんかこの本を読んでて思ったのがやっぱそのよそんな感じでなんかなんかそういうなんつうんだろう人と人とのコミュニケーションの話でもあるしそういうなんか生き方でもあ生き方あり方生き方っていうかの考え方の話でもあるなっていうふうにまあ僕はなんかまあなんか観光客の哲学っていう本を読んでみて思いましたね、はい、まあコミュニケーションの本かなって思ったりしてした理由はなんかやっぱなんか結局人と人と触れ合うことってまあ避けられないしまあなんやかんやでそういったなんか対立とか、まあ、喧嘩とかまあそういったことってまあ必ずまあ起こったりはするものだけれどもまあ、その上で、まあ、そういうふうに、そういった人たちをまあ排除するとか、そういったことをするのではなく、まあ、なおかつ、なんか、まあ、受け入れるっていうとあれなんですけども、まあ、なんか、そういった人たちとも、なんか、持ちつ持たせずじゃないですけども、まあ、さっき言ったように観光客みたいな感じで、まあ、なんか、そういう敵とか味方とか、そういったことは考えずに、観光客みたいな感じで、僕らが、なんか、さっき言ったように、旅とかで国とか訪れるのと似たような感じで、まあ、関心もなく当てもなく、まあ、自転車とか散歩とか歩きでなんかたまになんか訪れたりしたりとか散歩とか自転車で目的もなくなんかダラダラとなんかそう、ね、行ったことないところに訪れたりとかそうしてその場でなんかそういった場所でなんかたまたま会ってなんか人と会ってあこんにちはみたいな感じで、まあ、そういった触れ合い方みたいなでまあ、大事だよねっていうのが、まあ、哲学観光客の哲学の中でなんか読んでて、まあ、僕は思いましたね、はい、のとなおかつ、まあ、そういったあり方って大事だよねっていうのと、うん、なんて言えばいいんだろう、まあ、そういうなんか、まあ、コミュニケーションとしてのなんか接し方みたいな風な本としても、まあ、読むことができるんじゃないかなって僕は思いました。はい、ってことでまとめになったかどうか分かんないんですけれども、まあ、30分ぐらい話させていただきました、はい、まあ、本当になんか僕はね読んでて、まあ、面白かったけれども同時に難しかったとなんかラジオで話すの本当に難しい本だなって思いましたね、まあ、まあ30分以上話したのが、まあ、いい例ですね、はい、最近なんか30分超えるんですよね本の感想言っててなんでだろう本当にって思いながらちょっと話してみたんですけども、まあ、ここまで聞いてください。ありがとうございました。まあ、基本なんか2倍速で聞いてもらうと本当に分かりやすいと思うんで、はい、まあ、途中でちょっとなんか話しててだれったりとか、だらったりしたんですけども、まあ、ご了承ください。僕、まあ、なんかまあ、
まあ説明が慣れてないというか、話すのがちょっと苦手というか、はい、っていう言い訳はよしとして、はい、まあ、ここまで聞いてください。ありがとうございました。はい、ということでね、はい、ありがとうございました。はい、まあ締め方がまだどのことか分かんないんですけど、以上となります。まあこのチャンネルはこういうなんか本の感想をなんかダラダラ話したりとか、作家が分かったことの発信だとか、まあ、最近できてないんですけど、まあ、なんか本の感想ばっかなんですけど、最近は映画とかアニメとかそういう話をしてるんで、まあ興味ある人は、まあ、いいねだったり、まあ、なんだらなんか別に登録してもらったりしてもらえると、まあなんか僕も嬉しいです。ということで以上となります。ありがとうございました。はい、あとはなんか概要に欄になんか観光客の哲学のリンク貼っておくんで、興味ある人は読んでみてください。以上です。Thank you.